1、特集。450年前の福井が中学の社会科の知識でサクッとわかる。どうして福井はこの場所に？都市福井の始まり。北ノ庄築城450年。福井の県と福井市。その福井駅周辺には行政機関や商業施設が多く集まっています。でも、どうしてこの場所が福井の町の中心地になったのでしょうか。そのルーツは、今から450年前にこの地に築かれた北ノ庄城にあります。今では遺構はほとんどありませんが、現在の福井市はこの北ノ庄城を土台として、後に福井城に受け継がれ、町として発展してきました。今回の特集では、そんな都市、福井の歴史を振り返り、その始まりに迫ります。クエスチョン。どうして福井市中心地はこの場所になった？アンサー。柴田勝家が北ノ庄城を築いて都市基盤を作ったから。越前の国、今の嶺北地域および敦賀市を中心とする地域。戦も統治も最前線。柴田勝家。戦での勇猛さから鬼柴田などの異名が残る。賤ヶ岳の戦いで秀吉に敗れ、北ノ庄城で自害。当時は一向一揆で荒れた村々の復興と、支配拠点となる北ノ庄城と城下町の建設を同時に進めるバランスの見極めが重要でした。武勇に優れた印象が強い勝家ですが、実は政治手腕にも優れ、越前の統治でもその才を発揮していました。柴田勝家のここがすごい。1. 秀吉より早い、検地と刀狩り。勝家は検地により田畑などの面積を把握し、一定の基準を設定して年貢を徴収しました。また、村や寺社から武器を集める刀狩り、刀さらえを行い、集めた武器は農具として農民に還元したり、船橋の鉄砂に作り替えたと伝わります。これらは織田家臣団でも先駆的な取り組みでした。2、経済活動を活発に。それまで越前の政治の中心だった一乗谷から寺社などを北ノ庄城下に移転移住させ、町の商業基盤を作りました。また、ラクザを命じて商人たちの負担軽減を図り、越前の国の内外から商職人を呼び寄せました。こうして北ノ庄城下は活気ある都市に成長していきました。3、インフラを整備し移動を便利に。九頭竜川に48艘の船を鉄砂などでつないだ船橋を、阿諏訪川には半世紀半儀の九十九橋を作ったとされ、北陸道を横切る2つの河川に橋を架けることで、南北の交通の便を向上させたと見られます。また、越前と近江をつなぐ栃ノ木峠を改修するなど、街道の整備を行ったとされます。中学校で習った歴史をおさらい。450年前の日本。全国統一目前、織田信長。室町幕府を滅ぼす、安土城を築く、楽市楽座を実施、全国統一を目指す。明智光秀に背かれ、本能寺で自害。勝家を越え、天下人へ。羽柴、豊臣、秀吉。本能寺の変の後、明智光秀を討つ。関白に就任する。太閤検地、 刀狩りを実施、全国統一を果たす。安土桃山時代、織田政権、1573、室町幕府滅亡、越前朝倉氏滅亡、一条谷消防。1575、越前一向一揆を鎮圧。柴田勝家による越前統治と北の庄築城が開始。北陸方面の攻略を目指す。加賀一向一揆や越後の上杉謙信など難敵ぞろいの北陸を攻略するため、重臣の勝家を配置。1582、本能寺の変。信長、明智光秀の謀反により本能寺で自害。清須会議、信長亡き後の後継者などを決める会議。秀吉と勝家が対立したとされる。豊臣政権、1583、賤ヶ岳の戦い。越前の国に撤退した勝家を秀吉が追撃、愛宕山、現在の阿諏訪山に布陣し、勝家を自害に追い込む。秀吉が信長の後継者の地位を固める。1590、秀吉による全国統一。語り部福井会長、平野和夫さん。北の庄をなくして日本史は語れない。柴田勝家が基盤を築き、結城秀康がそれを受け継ぎ発展させたことで、福井市街地が作られました。勝家の功績がなければ、今の福井は存在しなかったと言っても過言ではありません。北の庄を訪れる方々の多くは、勝家やお市の方の生き様に惹かれて足を運んでいます。目に見える史跡だけでなく、ゆかりの人物の魅力もこの地の大きな魅力です。北の庄城の壮絶な落城は戦国屈指のドラマであり、勝家の死によって秀吉が天下人へと駆け上がり、歴史が大きく動きました。北の庄はまさに日本史の転換点と言える場所なのです。クエスチョン。北の庄城はなぜここに築かれた？アンサー。阿諏訪川と北陸道が交わる交通、経済の中心地として信長が目をつけたから。福井平野の地形から。北の庄は周辺よりも標高が高く、水害の影響を受けにくい場所でした。これは長い年月をかけて東から流れてきた阿諏訪川が阿諏訪山にぶつかり、流れを北に変えながら氾濫を繰り返した結果、土砂が堆積し自然堤防が形成されたためと考えられます。阿諏訪川と旧吉野川の合流地点にあるため、川の利用や周運にも便利で、阿諏訪山の恵みも享受できる場所でした。古代には、阿諏訪山の東側を南北に伸びる道路、北陸道が整備されたと考えられ、この場所は昔から陸路と水路の結節点として重要な場所だったと思われます。信長の戦略的選択。北の庄は、中世にはすでに川沿いの港として経済的に発展し、交通・水運の要衝として軍事的にも重要な拠点になっていたと考えられます。戦国時代に一条谷を拠点に越前を治めた朝倉氏も、ここに城官を建て、一族の北の庄氏、朝倉土佐の神家に支配させていました。信長が越前を支配するようになってから、北の庄は城塞都市へと変わりました。城造りの技術が進み、一条谷のような山城でなくても、高い石垣や水をためた堀で城下町を囲むことで、平地の北の庄にも堅固な 平城を築けるようになったためです。交通水運の要衝であることは、都市としてのさらなる発展が望める上、信長と対立する加賀の本願寺勢、その先の越後の上杉勢との戦いに備える点からも有利でした。語り部福井三好照子さん。おすすめ。安土にも劣らない美しく壮大な城。文献によれば、北の庄城は青く美しい石、釈谷石を吹いた屋根と、九重とも言われるほど大きな天守を持ち、安土にも劣らない立派な城だったとされています。戦場の強者でありながら、町づくりにも長け、たった8年で福井市の礎を作り上げた柴田勝家。彼の統治がもっと長く続いていたらどうなっていただろうと想像がかきたてられます。天下の奇境、つくも橋。つくも橋は北陸道と阿諏訪川が交わる地点に架けられ、古くは北の庄大橋と呼ばれました。勝家が北の庄城主になってから、南側を石、北側を木で架け替えたとされ、当時としては画期的でした。石と木を組み合わせた構造の珍しさから、江戸時代には奇境として知られ、葛飾北斎の絵や文献に描かれるなど、全国的にも有名でした。架け替えにより形を変えながら、現在も福井市の陸上交通を支えています。命日に現れる首なし行列。勝家の命日である旧暦4月24日の夜には、首のない人々が馬に乗って付藻橋を渡り、その行列を見た人は死ぬという伝説があります。人々はこれを非業の死を遂げた勝家とその家臣団の亡霊だと信じたそうです。この話が現在まで伝承されていることが、福井の人々にとっての勝家の存在の大きさを物語っています。琵琶湖を囲む信長の城との類似性。勝家が北の庄に城を築いたのは、信長の指示によってでした。実は信長が滋賀県の琵琶湖周辺に築いた重要拠点である坂本城、長浜城、大溝城には共通点があります。1、交通水運の要衝で城下に街道を引き込み軍港を整備していること。2、平城で水に面して高い石垣を築き、本丸を構え天守を建てていることです。これらの拠点は、商業の活性化や物流体制の整備を通じて、将来の戦いに備えた物資の補給などの充実を図ったものとみられ、北の庄城も同じ要件を満たしていることがわかります。また、北の庄城天守が九重と伝えられるような巨大なものだったとすれば、信長が全国統一の拠点とした安土城に似た、見る人々を圧倒する天守だったのかもしれません。築城からわずか8年で焼失した幻の城、北の庄城。その姿は、今では伝承や他の城との比較から類推するしかありません。しかし、その見えない歴史が、私たちの町のルーツへの想像を一層豊かにしてくれます。その後、結城秀康によって築かれた新たな北の庄城、福井城と城下町の整備を経て、北の庄は福井市街地へと発展しました。私たちの足元には、先人の知恵と思いが刻まれています。町を歩いて歴史の痕跡をたどってみてはいかがでしょうか。語り部福井、和田圭志郎さん。おすすめ。秀吉が見た北の庄の景色。賤ヶ岳の戦い後、秀吉は 諏訪山の天満ヶ池に陣を構え、北の庄城を攻撃しました。今は木々に覆われていますが、当時は眼下に炎上する巨大な城が見えたのでしょう。自然史博物館の屋上から市街を一望すれば、歴史の情景が目に浮かびます。北の庄城址を見た後は、足を伸ばして諏訪山に行ってみてはいかがでしょうか。問い合わせ、広報プロモーション課、電話205257、ファックス205438。